刻は10時になりました。江戸川大好き、この番組は江戸川区の提供でお送りします。江戸川大好き、毎週火曜日は見つけた江戸川の元気人と題しまして、江戸川区で元気に活躍なさっている方をご紹介しています。今朝は江戸川区船堀にあります有限会社三遊警備保障代表取締役の榎本盛夫さんにお話を伺います。榎本さん、おはようございます。
おはようございます。榎本でございます。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、榎本さんはお正月はいかがお過ごしでしたか？
私ですね、基本的に警備保障会社はですね、例外として休みの時もあるんですが、どなたかが誰かで一人でも出てる場合には、現場に出てる場合には何かあった時の対応ということで、基本的に休めない職種です。
そうですよね。
ただですね、そうは言っても生身の人間ですから、どっかでリフレッシュが当然必要なので、はい、3日の日にですね、海ほたると築地ですね、築地に1回行ってみたいなと思いまして、場外市場にちょっと行ってきました。
じゃあいい休暇になったんですね。
はい、はい、そうです、そうです。はい、
それにしてもやはり警備のお仕事というのは、みんな一緒にお休みを取ろうということができないお仕事でもありますので、その点では大変ですね。
そうですね、非常に一言で言うと、かなりやっぱりきつめの仕事ですね。暑い中、真夏ですとね、はい、気温が30何度とかよく言ってるじゃないですか。地方からのですね、上がってくる熱で、実際に体感としてはもう40度を超えてると思いますよ、夏は。冬は冬で、もう真冬は本当に寒いわけですから、そういう中で厳しい環境の中で、2号警備っていうんですけど、はい、マンションの建築現場ですとかね、戸建てのお家だとか、そういう建築現場もあるんですけど、はい、それから下水道とか水道とか、道路でやる警備が多いんですよ。ちょっと自然環境に、完全にさらされてるという、そういう厳しい中でやる仕事なんですね。
1月、はい、2月、はい、一番1年の中で寒い時期ですから、はい、スタッフの皆さん大変ですね。
そうですね、その辺で非常にいつも私たちは事務所にいるわけですから、はい、指令はどうしても部屋の中でやるわけですけど、外でやる方に対して本当に心から のリスペクトする気持ちなかったら、とてもできる仕事じゃないですよ、この警備業って。
そうですね、頭が下がります。はい、で先ほど2号警備というお話があったんですけれども、はい、有限会社三遊警備保障さんの業務内容について伺いたいんですけども、はいはい、榎本さんがこちら会社は始められたんですか？
はい、実はですね、父がですね、ある大手の警備会社に勤めてまして、実業家だったんですよ。かなり大きい仕事やってたんですけど、オイルショックで大きな穴開けちゃいまして、で、簡単に言えば倒産ですよね。家業が倒産しちゃって、その時に新聞とかいろいろ見たそうです。どういう仕事がこれからいいかなということで、でその時に警備っていうのが目に留まったって言うんですよ。で、ある大手の300人ぐらいの会社って言ってましたけども、そこで副社長まですぐなっちゃったんですね。父はいろいろ経理のプロでもありましたから、ですぐ副社長になってですね、3年ぐらいお世話になったんですよ、そこの会社で。ただ副社長といえども実質的な経営者いますからね。今まで自分が実業家でしたから、思い切って自分で始めちゃおうと言うんで、父が昭和56年の3月に開業したんですよ、三遊警備保障を。その時はまだ個人営業だったんですけど、で私はその時30歳です。で不動産会社勤めてたんですね。
別の会社でサラリーマンだったんですか？
そうです。私は最初学校卒業してですね、7年間ほど家具のデパートを勤めました。それから次にですね、可能性を探ったというか、自分探しをしょっちゅうしますね、若い頃は。でその時にたまたまお声がかかりまして、不動産会社に勤めてみないかってお話があったんですよ。で2年間ほどですね、不動産会社で働きました。30歳もなってたんですけど、はい、その社長にも大変お世話になりましたけれども、可能性をやっぱり探ってる時ですよね、若い時って。で父が始めたってことで、すぐ手伝ってくれって言われたんですけども、勤めた不動産の社長にも恩義がありますから、ちょっと待ってっていうことで、開業した昭和56年の5月から私父の仕事を手伝うになったんですよ。
はい、
会社になったのは実は平成17年なんですよ。それまでずっと個人営業で来てまして、平成17年ですね、いわゆる法人としての代表の位置づけっていうか、
はい、
法人格を得たのが平成17年だったんですよ。今年の3月でもう43年目入るんですけど。
そうです か。
42年間ずっと代表やってましたってことですね、簡単に言っちゃうと。
ああ、そうなんですか、はい、まあ、それだけ長く会社を続けられるというところも、ね、素晴らしいことですよね。
いや、まあ、あの、まあ、ただやってきただけだよという感じもあるんですけど、まあ、しがみついてやってきたということですかね、そこで言っちゃうと。
その業務内容なんですけれども、どのような警備を中心としているんでしょうか。
はい、大きく言って4種類あると言われてるんですよ、警備業って、
はい、
でその中で手前どもは2号警備と言いまして、交通誘導という、そういう位置づけなんですね。
私たちがよく見る、
はい、街で見かけられると思うんですよ、
はい、
警備員さんが誘導灯振ってとか、あの紅白の旗振ってとか、
はい
はい、工事現場での交通誘導、つまり第三者の方々が通るじゃないですか、工事現場の近くをですね、その方々が怪我しないように、だから気持ちよくその現場を通れるようにということで、簡単に言うとリスク低減と言いますかね、何かあった時に対応できるかどうかって話になってきますんで、今申し上げたかっこいい言葉で言うとリスク低減ということが当てはまるんじゃないでしょうかね。
あ、確かに私たちいつもお世話になってます、よく見かけますし、特にあの忙しい時期っていうのはあるんですか。
は
い、
あの年度でですね、公共事業は4月1日から年度が変わりますよね、すると4月5月6月は比較的どっちかというと閑散期というか、
はい、
から7月の暑い時期になって翌年の3月ぐらいまではかなり繁忙期って言えるかとは思います。
現在、はい、何名ほどの警備員さんが所属されてるんですか。
はいはい、あの現場で頑張っていただく方が43名で、スタッフが6名で約50名の会社ですね。
あ、そうですか。警備員さんとして活躍されるには、はい、どのようなスキルが必要になってくるんでしょうか。
はい、はい、あの一般論としてですね、年齢としては18歳以上なんですよ、これ法律ですから。あとはこういうものを持ってなきゃダメですよっていう、そういう縛りはありません。ただですね、警備業も国家資格があるんですよ、
はい、
でそれを一生懸命一人でも多く増やしていこうということで会社の努力してるんですけど、交通量の多いところでやる警備業務ですとか、そういったところには今おっしゃったスキル、正直言ってあのそう簡単に取れるもんでもないんですけど、
そうですよね、
はい、ですから現場に出る方についてはできるだけそういう資格頑張って取ってくださいと。それから会社を運営するにあたっては指導教育責任者っていう制度がですね設けられて、必ず教育する責任の方がいないと経営はできません。はい、
そうですか。じゃあその現場に出る皆さんもスキルの取得を目指して頑張っていらっしゃる方も多いと。
そうですね、はいはい、
さてなんと社歌ができたということですね。
あの実はですね、4年前に あるところであの異業種の社長が集まったパーティーがあったんですよ、
はい、
そこに参加したんですね、4年前ですよ、要するにコロナになる前なんですよ。その時にあのピアニストの方が来てたんですよ、そのパーティーに、あ、この際じゃあこのピアニストさんにうちの会社の社歌作ってもらっちゃうと言うんで頼んだらいいですよになったんですよ。名古屋に住んでる方なんですよ。
なんと
私パーティーに参加しなければ社歌は誕生してません。
ご縁ですね。それも
ご縁なんですよ、本当にご縁なんですよ。
じゃあそのパーティーにいた2時間ぐらいの間に決まった話なんですね。
そうです、もう即決めました。私は今何ができるのかっていつも考えてるわけで、よし今大変なね環境の中で頑張ってくださってる皆さんに魂にね、インスパイアエールが送れるものがなんかないかなと、社歌だろうということで、それでその場でも即断即決でお願いしたら快く快諾してくださったんですよ。
わあ、行動力決断力がさすが素晴らしいです。
いや
ピアニストの方ですから作曲はできると思うんですが、さすがに社歌ですから詩はどうしたんですか。は
い、そうなんですね、ちょっとある方にちょっと来ていただきまして、私がフレーズ、このフレーズは入れてくださいと、言葉としては30ぐらいかな、それをアレンジしてくださった方がやっぱりいらっしゃったんです、はい、全部コンセプトは全部入ってます。ですが私の言いたい思いが、
会社のモットーだったりとか、
はい、
スローガンのようなものが散りばめられている、
はい、そうですね。
それが誕生したのが、
はい、すぐなんかできませんので、いろいろやり取りするじゃないですか、
はい、
こういう詩にしてくださいということをやってなんかして、やっぱ結構時間かかりましたんで、できたのがですね、お会いしてから半年後くらいですね、その年の暮れぐらいにできたんですよ。そしたらコロナになっちゃったんですよね、3年前に。で、社会の 発表会やろうと思ったんですけど、全部流れちゃったんです。 CD も100枚ほど作ったんですよ、
お披露目しようと。
お披露目 であちこちにご縁のある方にもどんどんどんどんお配りして、聞いて聞いてということで、お得意様とか友人とかもうどんどん差し上げました、プレゼントで。
実際に釈迦ができまして、はい、まずは榎本さんの初めて聞いた時の感想はいかがでしたか。はい、
あのですね、非常にマーチ風でですね、なんですか、元気が出るっていうか、そういう感じしましたね。
はい、じゃあせっかくですから、お披露目会ができなかったということもありますし、この番組の中で有限会社三遊警備保障釈迦をおかけしたいと思います。それではお聞きください。
はい、はい、
くじけない、ふと不屈の戦士たち、今日もつなごう笑顔と安心、お客様とホットコミュニケーション、三遊愛すべき三遊仲間と共に、三遊ここにあり、ワンフォールオールフォーワン、日々の努力は怠らない、今日は東京町の戦士たち、明日へつなごう安全のバトン、仲間たちとホットコミュニケーション、三遊学ぼう、三遊仲間と共に、ここにあり、三遊愛すべき三遊仲間と共に、三遊ここにあり、三遊ここにあり、
有限会社三遊警備保障釈迦をお聞きいただきました。 いい歌じゃないですか。
思いが全部こもってると思います本当に、
は
い、
なんかホットコミュニケーションとか、
そうなんです、
大事にしているフレーズが散りばめられていて、
はい、
社長の思いが分かりましたよ。
そこなんですよ、私が言いたいのは、今ですね、社会的にももう大変じゃないですか、ウクライナだコロナで分断と混迷の危機の時代って言われてるんですよね今、世界的にもそうじゃないですか、
はい、
で人と人とのつながりが希薄になっちゃってるってことをよく言われるじゃないですか、
はい、
それで私はホットコミュニケーションっていうのをバーンって言ってるんですよ。
若い方から年上の方まで、はい、広くこう馴染んでいただけるような社会かなと思いました、
はい、ありがとうございます、
これから新しく入ってくる方もいらっしゃるでしょうし、
はいはい、
会社を愛していただくきっかけになるといいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、さて、長年会社を続けられてきて、
はい、
榎本さん良かったなと思うことはどんなことでしょうか。
厳しい環境の中でやってくださってる警備員さんと思いを一つにするというかですね、今分断と混迷のこの世相の中でね、気持ちがまさにホッと安らぐ安心するよとお互いに、そういうものをやっぱり気づいてこられたのかなって、それが40年以上続いてる秘訣かなっていうのは思いますね。はい、
はい、2023年まだ1月半ばですので、
はい、
榎本社長の今年の抱負、
はい、
またこれからの夢などありましたら、ぜひお聞かせください。
はい、私も、もう72、今年73になるんですけど、体の通過儀ですね、皆さんと苦楽を共にしていきたいなと、簡単に言えばそういうことですね。
はい、
で、さらに、この警備業の魅力をですね、もっともっとこう発信していきたいなと、それあります、本当に。まだまだ本当正直言って警備業評価されてないんじゃないのって、そういう思いがものすごくあります。私はもっと評価されていい仕事のはずです。
はい、
はい、
榎本社長、ちょっと息抜きできる時のプライベートな今年の目標などあったりしますか？
はい、私車が好きなもんですから。ちょっと時間あった時にじゃあ箱根まで行ってみようかなとかね、もさっき言ったように海ほたる近いですから、はい、海の空気吸ってですね、よしまた今年やるぞっていう、そういう感じで車運転するとストレス解消になるんですよ。はい、
運転してるとちょうど警備をされているところに差し掛かると、はい、どうしてもお仕事が出てしまうんじゃないですか。気になったりとか、そのエリアの。
そうですね、ありますね。素晴らしくピシッとやってる方多く見かけますし、各社本当にしっかり教育されてるなっていうのをよく感じますね、その辺は。はい、
そうですか。はい、でもじゃあプライベートの時は仕事は忘れて、
あ、もちろん、
ね、楽しんでください。
はい、はいはい、
では最後になりますけれども、はい、ラジオをお聞きの皆様にもし一言いただけましたらお願いします。
はい、人というのは幸せになっていくっていうことが一番大事なことじゃないかなと思ってまして、私も今言ったように非常に厳しい環境の中の仕事なんですけど、弱い自分に負けないでですね、もう一歩でも前へ進んでいこうと、すると多分明るい未来が開けてくるんじゃないかなっていう、そういうふうには思っております。自分に言いかせております。はい、
今年もお体に気をつけて素晴らしい一年になりますように、
はい、
本日はお忙しい中ありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございます。
今朝は有限会社三遊警備保障の榎本盛夫さんにお話を伺いました。